はい、こんばんは。
こ
こんばんは。テックアクトーク第24回ですね。矢野です。よろしくお願いします。
んばんは。はい。倉橋です。おはようご
藤森です。よろしくお願いします。
ざいます。
はい。今日はですね、いや、私事ですけど、オフィスを移転しまして、 おめでとうございます。
ありがとうございます。かっこいいですね。拍手の感じがね。
あ、拍手聞こえ
拍
る。
手な感じで。
そう。西新宿、今まで西新宿駅の近くだったんですけど、まあね、来ていただいたことあるんで。で、それが神楽坂ですね。 いいですね。
そう、いい、
ねえ。
本当ね、どんくらいかな。まあ、まさに神楽坂、牛込神楽坂、飯田橋の間ぐらい。まあ、ちょっと神楽坂寄りになるんですかね。でも、飯田橋から坂登り切ったぐらいの場所に、ある感じですね。メインのこう坂登って、さらに脇道に添えてもうちょっと坂登ってみたいな感じですね。そ いいと、ほんとね、
う。うん、
素敵
いい
な
と
飲
は
み屋。
ね、聞いていたんですけど、そう。
いいです
神楽
か？
坂がメインの、なんていうのかな、生活のルートにあったことって過去にないんで、そう、たまに飲みに誘われてくるといい店ばっかだったんでね。そういうイメージが、そう、おっしゃる
確
通
か
り
に
で。
確かに。
確かにあるんですけど。まあ、実際いい感じですね。 おお。 多すぎてよくわかんないですけどね。
そうですよね、ほんと
そう。
ね。
で、人
ほんと
知れ
ほん
ずみたいなところも多いんで、
と。
タバコみたいな類のものが、 路地裏とな
んか
か、
どうも、
ね。
どうも当てにならなそうな。 そうそう、なんか
そう。
一見だとね、急にはいけなそうなところもありますもんね。
そうなんですよね。なんで、まあ、
確
ちょっとずつ近いところ。まあね、そんなに金をかけられるわけじゃないんで、普段からね。
かに。
そう、とりあえず昼飯どころをちょっとずつ開拓してる
な
みたい
るほどね。
な感じですね。そう。なので、まあ、ね、ヘッドセット変えちゃったんで、もうわかんないですけど、今度は打ちっぱなしではなく、吹き付けの、まあ、よくあるオフィスの壁なのかな、これ。なので、反響音が多少マシになったりするかなとかっていうのは思いますけど
そうですね。
ね。
そっか
今
そっ
度
か。
ぜひ遊びに来てください。
ぜひお願いしま
ぜ
す。
ひ
お
ぜ
願い
ひ。
します。いいですね。
はい。
綺麗で、新しくて。広くなったんですか？
ちょっと。
いいですね。
そう。家具入れるまでわかんないもんで。家具入れて、座って、まあそうだな、なんていうのかな。全体見渡せる席に座ると、人との距離が結構遠くて、ああ、広くなったんだってわかるって感じですね。そう。家具入れないとよくわかんないんですよね。
確か
な
に
るほど。
ね。
そう。ただ今までマンションだったので、なんていうのかな、オフィスにも使えるデザイナーズマンションを決めてきてみたいなところに入ってたんですよね。で、マンションで、主に双方中心なんで、まあ、うちも法人としてと、あとその代表個人としての、まあ、三者間契約みたいな感じだったんですよ。前の場所って。そう、そういう場所だったん
あ、
で、
そういう
当
感じだっ
然、
たんですね。
住居ですから、キッチンがあり、風呂もあり、トイレもありっていう作りだったんですよ。そうするといろんなものをね、収納含めて隠す場所がいっぱいあったんで、
なる
な
ほ
るほど。
ど。
それが結構良かった。っていうか収納が結構あったんだなっていうのを結構痛感させられる。
私得してね。
そうっすね。だからこう移ってから結構物をさらに捨ててますね。
なるほ
い
ど。
や、そう。いらんいらんって。水回りないから掃除用品もね、ほとんどいらないんですよね。なるほど。そう。実際楽になったと言えるんだ
そう
と
か
思うん
そう
ですけ
か。
ど。そう。まあでもだいぶ段ボールも減って。
もう落ち着いてきて。
そうですね。
そうか。じゃ水道とかがそこあるわけじゃないんですね。まあそりゃそうか。
まあ、シェアオフィスっていう扱いなのかな。で、そこにスモールオフィスっていう、まあ、本当に個室の、まあ、もちろん鍵もかかる部屋があり、我々はまあそこを借りて、あとラウンジとかがあるので、まあ、そこにお客様入れて、ちょっとした打ち合わせをするとか、ただ、そう。で、一応会議室も一室あって、有料ですけどね。
そこで借りたりもできるっていう感じで。
なるほど。
まあ、今までマンションだったんで、まあ、入り口がちょっと、うん、なんていうのかな、ここで本当にいいのかなって思わせるところが、ありましたよね。ありましたよね。
ありました。まあ、マンションでしたもんね。
そう。で、あと管理人さんも常駐してたわけではなかったんで、なんていうのかな、その、廊下の明かりが消えたりっていうの、切れちゃったりとかっていうのが気づかれにくかったりっていうのはやっぱあるんですよね。
う
ん、で、それが余計なんか道中、まあ、まあ、なんていうかな、マンションに着いてから部屋に入るまでの不安感を多少煽っていた感じがしてですね。そう、それを解消したかったっていうのもありますね。
なるほど。
うん、
交通の便は西新宿の方が良かったかなっていう感じですけど。う
ん、ちなみに何号室なんですか？
何号室？
今ね、
ええ、
あのウェブサイトと、
ああマジですか、208208、
ええ、
あ、は
い、208って言いますね。すごい綺麗ですね。なんかファーロー神楽坂って言うんですか。
そう、ファローかな、ファーロー、
ファーローか、
うん、まあ、考えてるとちゃんと呼び方聞いてないな。そうで、ここはそのスモール東京っていう、まあ、小さな会社がやっていて、
へえ、
そうで、青山に最初に、うん、そうファロー青山っていうのを先に作り、
うん、
そう、そこの方がもうちょっと小ぶりの部屋が多い、
うん、
シェアオフィスで、そっちで、まあ、数年回してその2店舗目というのかな、
は
あ
は
あ、そ
う
で、ここに来てる、もう一個建てたっていう感じですね。
うん、すごい、うん。めちゃくちゃ綺麗ですね。まあそういう写真なのかもしれない。ね、
そう。
すごい。
こういうタイプのところだと、まあ有名なものだと、今だとね、WeWork とか、インキュベーションっぽいのも、一応ここもインキュベーション認定施設みたいな感じなんですけど、まあ、そこまでそれは積極的に動いてるわけではないらしいですけど、
うんうんうん、
そう、作り的にはまあ近くて、うん、まあ、あとは古くはこう、六本木のアカデミーヒルズとかやっぱりオフィスとコワーキングスペース、うん、共有スペースみたいのがある感じですよね。
うん、
だそういう、そう、WeWork とかでもすごい高いので、
あ、そうなんですか。
なるほど。
高いですね。高いので、まあ、立地も良かったりするんですけど、そう、それに比べるとリーズナブルでしたね。
うん、そう。WeWork は、どういう、なんかこう、そういうマッチングとかを、
かこう、うん、結構それは、そう、コミュニティ作りみたいなものをかなり意識ですよね。海外からの、まあ、ワーキング、がこう始まった時期とはちょっとずれてるんですけど、うん、それも見た後にこう生まれたスタートアップですけどね、WeWork、うん、は、
うんうん、
そう。日本でもでももうなんだ、結構できてますよね。
ああね、
う
ん。
そう。
入ってきたの最近ですよね、日本
に。4年ぐらいですね、まあ、オープンしたのが、うん。で、そことは別にまたいくつかオープンしようとしてるっていう感じで。
うん、
で最近だと、その分野だとね、結構いろいろ、あの、大手のね、不動産とかビルが、ちょいちょいそういうスペースを作り始めてますよね。
東急とかね、そうですよね。
そうですね。だからそれは、スタートアップと大企業のマッチング、今日なんだっけな、ニュースピックスかなんかでも見たんですけど、日経の記事、そう。その、スタートアップとかのマッチングとか、今よく言われるオープンイノベーションみたいなものだったりとか、
うん、
あとは、まあ、なんていうのかな、地方のね、あの、企業が結構活性化していったり、させようとしていたりとかっていうのがある中で、
うん、
東京のサテライトオフィスみたいなね、使われ方。
なるほど。
大企業もそうかな。大企業も働き方の柔軟性を高めるために、うん、まあそういうスペースに、そう、オフィス、オフィスというか、そう、サテライトオフィスみたいな位置づけで契約をして、
うんうん、
そう、社員がいろんな場所で自由に働けるようにするみたいなことをやろうとしている、やろうとしているというか、もうやり始めているので、
うん、
そう、まあ一時期のコワーキングスペースみたいなものとはまたちょっと違う形で、展開を見せている感じですよね。
あ、そうですね。
まあ、そういう大企業向けっていうのもあるのでね、
うん、
まあ、どれもこれもそこそこの金額だなっていう印象ではあるんですけどね。
なるほど。
個人事業主とかがさらっと借りられますみたいな感じではちょっとないものが多い感じがしますね。
うん、確かにね。
確かに確かに、
そうか。そう。まあ、ただいろいろ増えるのは面白いのは面白いのと、
うん、
そう、時たま覗いてみるのもね、面白いですからね。
うん、
何より、まあそうだな、そういうなんかコワーキングっぽい、なんか自分が立ち寄るっていうだけではなくて、まあ、普通にいろんな会社さんがそういうところに入居するようになるんで、普通に仕事でそういうところに立ち会う、アポでね、ありますよね、
うん。
昔だとそういう場所って、なんだろうな、海外の、外資系企業の日本の最初の拠点みたいな使われ方が大半だったイメージが、高級でね、なんか高級感と思って、ホテルみたいなフロントがあって、みたいなね、そういうのが、そう、イメージ強いんですけど、必ずしもそういうものだけではなく。
だけどないんですね。なる
ほ
どね。
まあ、WeWork が言ってるような、本当にコミュニティみたいなものが、どんだけ機能してるのかっていうのは分からん。っていうところでは、
ああ、そうですよね。
うん、うん。
そう、昔コワーキングスペース運営されてる方がやっぱそのなんかすげえ難しいってそういうこう、ま、マッチングとかその入居使ってる人たち同士をこうつなげるのやっぱ難しいみたいなことすごい言ってた気がして、
うん
うん、ね、単純にね、あ、合わせただけじゃ何も悪いないですもんね、多分ね。
そうですね。
ね、
まあ、なんでそう初期のそういう小規模な店舗でやられてたコワーキングスペース、
うん、
で今でも続いていたりとかするところっていうのは、うん、まあ、それぞれやっぱりそのオーナーというか仕切ってる方がね、うん、そもそもキャラが立っててというか、
そうですね、なんか特徴がね、うん、あるでしょうね。
なるほど。
その人自身がやっぱコミュニティオーナーみたいなね、
うん、
立ち振る舞いを自然にできるような方が多いかなって。
確かにね、本当特徴ないと結構きついかもしれない、
ね、うん、感じはしますね、
うん、
単純なこうスペース貸しみたいなところは結構やっぱなくなっちゃってたりすることも多いかな、
うん、
小さいと、うん、
うん、
そう、
確かに、
まあただどっちがあってもいい感じですね、
うん、うん、
うん、うん、
そう、ここはまあそういう意味ではまあ、オフィスはオフィスっていう感じですね。で、オフィスでなんか緩やかに、うん、なんだろうな、どんくらいの距離感かな。昔のその、お隣さんぐらいの距離感で、
長い時
な。そう。積極的になんか、そのコミュニケーションをし、
うん、
なんだろうな、後押しというよりは、
維
持するわけではなく、うん、そう、自然にそういうことができる。で、うん、そのコミュニケーション、自体が、まあ、できそうかな、みたいな人は見極めて、契約をしてるっていう感じ
ですね。ああ、なるほどね。
それで面談ありなんですね。
ああ。
そうですね。そう。
なるほど。誰でも彼でもじゃないと。
そうですね。うん。
そっか。いいですね。いい。
行ってみたい。
うん。ぜひ、
ぜひ来てください。
はい。指導して。
はい。そうですね。
じゃあ、あれですか、
はい、
今日のテーマに。
今日のテーマにしますかね、はい。ワールドカップとか話さないようにしないと。
どんどん見ちゃうから、そっちに。
そう、外れてっちゃうんでね。
うん、
そう、今日のテーマは、
はい、
社会人の学習、まあ、大人の学習とでも言いましょうか。
はい、
そう、まあ、社会人になってから、まあね、いろんな場所で、いろんな形で勉強したり、
うん、はい、
楽しんだり、
うん、
してると思うんですけど、そう、まあ、なんだろう、自分たちがどんなやり方とか、うん、今までどんな学習をしてきたのかみたいなところから、うん、まあ、この関連のことについて話してみましょうかね、みたいな感じですかね。
ね、そうですね、ちょっと話してみましょうか。
うん、
そうだな。学び関係面白いですからね。
うん、うん、私、ちょっとどっかかり、あれなんですけど、はい、なんだろうな、会社入って、
はいはい、
ですね、やっぱりなんか資格を取るっていうのはなんか一つのね、こう僕の中ではなんかこうあって、
ああ、
資格を取るとなんかこういったこう勉強一区切りしたみたいな感じになることが、
はいはい、
結構資格が 取れるやつを結構最初の方は勉強しまくってた気がします。で、あの、いや、なんかね、入社本当にした時の懇親会かなんかで、その時のまあちょっと偉い人かなんかに、もうとにかく3年は勉強しろって言われて、僕なんかそういうの真面目にこう信じちゃうっていうか受け入れちゃう方なんで、そうか3年は勉強かと思って結構最初勉強した記憶があります。
はいはいはい、
なるほど。
そう、一番最初はですね、1年目の夏休みかな、7月とか8月に、
はいはいはい、
なぜかあのマルチメディア検定って知ってます？知らないですよね。マルチメディア検定っていうのがあって
どんな検定なんですか？
聞いたことありますよ。
あの、そう、あの、一応その画像編集とか、動画編集とかのその本当にこう理論みたいなところ、なんかこう RGB とは何かみたいな、
あ、
そう、そういうところからね、あの、はい、やる、まあそれが3級2級1級ってあって、まあその僕な2級だったっけな、あ、3級だったっけな、まあどっちかをなんか受かったんですけど、まあそれのために必要なこう研修が新横浜の方であって、
は
いはい、そう、初めて自分でこう高額のお金を払って、あ、自分でそれ、そう、お金を払って研修を受けたっていうのは初めての体験でしたね。は
い、ああ、なるほど。
ちなみにいくらぐらいなんですか、それ
？ 4 日間で4万ぐらいしました、確かに。
お
お、しましたね。宿泊なしで4日間だっけ？なんか日立関連のあれだった気がする。
でも4日間で4万円っていうと個人を意識した金額ですよね。
そうですよね。ね、
うんうんうん。
すごい少人数でした。4人か5人ぐらいしかいない
。うん、
まあ。そもそもね、試験も超マイナーですもん。
はいはい、
どうなん、どう、
いや、
なん
で、そうだろう、それ失礼かもしれないから、
いや、なんでね、そんなのに引っかかった、引っかかったというか、なんか
引っかかった、
いか、あのね、注目したのがよくわかんないですけど、そうなんだ、
貧困宗教引っかかったって言って、
そうそう、引っかかったって言った、
ね、でも今時となってはかなりなんかあれですよね、先取りしてた感がありますよね。
先取りしてね、あの
動画編集とかそういうメディアコンテンツを作るってことですよね。
あの制作側っていうか、なんかそのまずその理論を知るみたいなのが多かったですね。うん、なんかその、例えばと解像度って言ったら、その、まあ、ピクセルがね、ピクセルかけるで、
うん、
解像度で、
はい
はいはい、で例えばなんて、なんのかな、その画像編集をするソフトって何をしてるかっていうと、例えば、
はいはい、
ぼかしっていうプログラムがあったじゃないですか。
はいはい。
ぼかしてプログラムがあると、その、例えばこう 9マスのピクセルが 3×3 の9があったとして、
はいはい、
真ん中に例えば赤があって、
うんうん、
周りに白があったら、その赤をと周りの色を掛け合わせて、
あ、
こうどんどんピンクしていく。それをこう再帰的にこう隣のセルに行って、また周りの8つ、はいはい、隣のセルに行って周りの8つみたいな感じで計算していくと、
はいはい
はい、まあ、ボケるよねみたいな、そういうことをこう一つずつこう勉強、画像処理でコンピューターは何をしてるかみたいなね、
うんうんうん、
なるほど、
そういうのを、あ、なるほどみたいな、やってましたね。だから試験もちょっとこう、なんで、あの、もちろん筆記っていうか、その選択肢問題なんですけど、
はいはいはい、
まあ、どういうことをね、しますかとかっていうのは結構出た気がします。
面白い、
うん、なんかね、すごいですよね。で、動画のフォーマットがどうちゃらとかね、
うん、
ああ、
いや、もう全然今だったら何にも出てこないやつですけど、多分、
うんうん、
MP3 とかがちょっと一般的になる前で、
なるほど、勉強学習っていうと、そうか、いくつかあって、うん、なんか本当に資格そのものを取るための勉強、
うんうん、
試験に通るためみたいなところがある
ん
です、
う
んうん、であとは本当にその分野を体系的に学ぶとか、
うん、
うん、
そうですね。
あとは実務の支援のために勉強するとかって感じか。
うん。
あとは世代がちょっとありそうですね。若いうちは、そう、うん、若いうちは本当に何だろうな、スキルというか転職も意識したりするケースもあるのかな。
うん、
うん
うん
うん。
そうですね。
そう。まあ自分を振り返ると。そう、20代の頃にお金を払って受けたものっていうのは、
う
そういうものでしたからね。
うん。
うん、そう。まあ、ここでそんなに話してるか。あ、でも、プロフィールに書いてるのか。そう、IT 系でね、法人向けのソフトウェアをずっと、ソフトウェア周りでずっと生きてるわけなんですけど。
うん、
うん。
そう。なんかね、社会人になるか卒業するぐらいとかっていうのは、結構、個人的な興味としては、
うん、
エンタメとか、まあなんかいろんなメディアとかそういうのにも興味はあって、
うん、
そう。で、あとは性格上結構飽きっぽいというか、いろんなことに首突っ込むというか、うん、調べたりしたいみたいなところもあったので、
うん、
そう。それで、20いくつぐらいかな、5ぐらいかな、そのくらいの時に、あの宣伝会議の編集ライター養成講座ってあるじゃないですか。
うん、
おお。
そう。あれに、あれ、通ったんですよね。
へえ、結構本格的な。
ね、でも本気でしたね。
うん、
本気でした、うん。出版とかそっち系に行けるもんなら行くぜ、みたいな。当時は、うん、そんなに文章書くとかも得意でも何でもなかったんですけど。
うん。
なかったんですけど、あの、なんていうのかな、キャラクターとして結構いろんなことに触れられるイメージがあるじゃないですか。
う
ん、
ああ、なるほど。
そうそうそう。
取材したりとかってこと？
そうです、そうです、そうです。そう、分野もね、まあ、当時はあんま知らなかったですけど、業界のこと。今思い返せば、うん、まあ、キャラクター的にそういうタイプの人間が多いかなっていうイメージがあって、向いてるかなって思ったんですよね。で、宣伝会議の、その、講座って、多分、ダイレクトメールとか、ね、山ほど来るかと思うんですけど、
うん。
ああやってダイレクトメールが来るタイプの講座って結構高いじゃないですか。1日2日で4、5万とか、
高いですよね。
うん。ますよね。ただ、あの、宣伝会議の編集ライター養成講座と、あとやっぱ、それ以上に古いコピーライター養成講座かな。あの2つは、ちょっと毛色が違ってて、
へ
え。あれはすごくってですね。15万か6万ぐらいですよね、うん、金額。
うん、どういう単位ですか、どっちな
の？金額高い、聞こえるんですけど、50回あるんですよ、講義。
50
回で、確かね、60分じゃなくて90分だったと思うんですよね。90分50個まで16万っていう。
お
ぉ。それはじゃあもう。
すごいな。
何ヶ月何年単位
ですか、ね、半年ですね。
半年ね。
え、半年？
めちゃめちゃ安いっす。
そうですね。週1回？あ、じゃ週2回か。
うん。
そんな感じですよね。
そう。当時はそこまでその金額の安さに気がつかなかったですけど、今はよくわかって、
確かにそう
ね、とんでもない金額ですよね、
うん。
歴史が古くて、コピーライターとかもあれ出身のってすごい多いじゃないですか。コピーライター養成講座って、
土
井重里さん出身。ですもんね。で、そこに出てくるとか、編集ライター養成講座の講義は、本当に実務的なお勉強みたいなものもあったりとかするんですけど、うんうん、出てくる人ってみんな一線の現場の人なんですよ。当時の編集長レベルの人たちが、まあ、半ば講演に近い形で出てくるんですよね。で、そうだな、今パッと思い出したところで言うと、今作家っていう風に変わってる小松成美さんとかね、知ってます？あの、そう、まあ後で検索してみてください。あとはそう、猪瀬直樹さんのね、そう、
ああ
が普通に来るんですよ、その15万の中の90分枠で。
都知事が来てしまう。
そう、まあ、当時はそのまだ作家で、
うん、
なんだっけな、あの、そうですね。ただ、そういう、との仕事をするきっかけになった本なんじゃないかな。道路の、
あ、
道路の関係の、そうそうそう、本、タイトル忘れちゃったな。をちょうど出したぐらいの時で、まあ、それに関連する話をするんですよ。だから、本当に業界の編集長とか、もう、それに類するレベルの人たちがガンガン出てきて、話をしてくれるんですよね。
うん、
つまり、それってどういうことかっていうと、半ばボランティアなんですよね。
うんうん、
業界自体をある程度活性化するためにとか、更新を頑張って、この業界自体魅力を感じてもらうためにとか、
うん、
まあそういう考え方できっと参加されてたんじゃないかなっていうふうに。
なるほどね。
今どうだか知らないです。少なくとも当時はそんな感じでしたね。
うん、
だから、むちゃむちゃ得ですね。で、あとは、 その辺は今のなんかオンラインサロンとか参加型のものに共通しそうなんですけど、50回あるじゃないですか。
うん、
で週末午後一杯ぐらい使うんですね。
うんうんうん。
講義だけではなくて、その後大体飲みがあるんです。
あ、
なるほどね。
はいはいはいはい。
で、そこに先生来てくれるんですよね。
うん、ああ。
そう。で、先生が来てくれるっていうメリットももちろんあるんですけど、うん、そう、当時若かったからって言いますけど、大体朝まで飲んでて。
いや、すごい。
そうするとね、仲良くなるじゃないですか。
そうなんですよね。それ、
そう。それってね、
共通ありますよね。
そう、数日のこう、数日の講座とかだとやっぱ難しくって。そう、50回だとしっかり友達になるんですよね。今でも付き合いがあったりするんですよ。
なるほどね。学校みたいな感じになってて。
そう。なので、まあ、それであの金額は今思えばすごいお得だったなっていう形で、まあ、おすすめおすすめですね。まあ、ということもあって、業界の魅力はすごい知ることができて、で、受けた理由っていうのは、やっぱり本当にその業界に移るぐらいの気持ちで受けていたのと、あとは、空気をやっぱ知りたかった。それは、その、先生側の現場の人間もそうですし、うん、そういうことをやりたいって思っている人種が、
なるほどね。
想像通りか、まあ想像通りなんですけど、
うんうんうん、
そう。ただまあ結果的にそっちに行かなかったのは、まあ特別な才能はやっぱ自分にあるわけではなく、
うん、
仕事はまあね、どこの業種もそんなに変わるわけではないので、入っちゃえばなんとかなるなみたいなのはありましたよね。
うんうん
うん、ただ2つあって、当時はまだ若かったんで、自分の IT の業界の方の、その講義に出てきたようなレベルの人を全然知らねえやっていうのが、
うんうん、
そう、出会ったことがない、そんなに、そのレベルの人と。
うん、なるほどね。
そう、出会ったことがないっていうのと、あとはなんか自分でやりたくなっちゃいそうだなって、取材してる途中で。
ああ
外側にいなきゃいけないじゃないですか、やっぱ。
な、そうか。そういうね、そうか。
そう、そうなりそうだなって思って、なんか やめたというか踏みとどまったような記憶がありますね。
うん、
なんで20代ぐらい、
うん、
うちの嫁とかも、料理学校で、レコールバンタンっていう、その、料理学校みたいなところに行ってましたけど、あれも本気でなんか、カフェで道路みたいな、そっちの道をみたいな感じでやってましたけど、それもやっぱ、30前ぐらいなんで、20代ぐらいとかっていうのは、まあそういうことも意識して、業界ごと変えちゃうぜみたいな、
そうですよね。
なるほどね。
藤森さん、なんか、あります？
私、逆に20代全然勉強してなくてですね。というのは、なんか、20代の後半は長野でにいたんですけど、
うん、
やっぱね、なんか、田舎だと格差がめちゃくちゃありますね。
あ、どういう意味ですか？
あ、その、そうそうそう、機会。
うん、
チャンスの、そう、チャンスが全然ない。
そうなんですよね。
まあ今時だったら多分ね、いろいろオンラインのものがあるので、
ね、うん、今いいっすよね。まあいいや。
そう、いいね、今いいっすよね、うん。そうそう。でも10年ちょっと前はそういうのがまだ全然なくて、
うん。
うん、だから、なんか、そもそも情報として入ってこないですよね。うん、そういう。
そうですよね。
まあ、周りにも何かセミナーに行ったとか、
うん、
まあもちろんなんか資格を、要は昔っぽい資格ですよ。中小企業診断士とか、
うんうん、
そういうちょっと専門学校に通って、
うんうんうん、大原みたいなね。
そうそうそうそう、そういうのがもちろんあるんですけど、うん、そう、それ以外のなんかちょっとした勉強会だとかセミナーだとかみたいなものがもう皆無で。
あ、そうですよね、
うん。
確かに確かに。それこそ本買うかぐらいの感じですよね。
あ、そんな感じですよね。
うん
うん、だからなんか、その本屋さんの資格本のコーナーに行って、
うん、
そういう会計系だとかね、
確かに確かに、
そういうものを、あと IT 系か、
うん、
そういうものを自分で読むぐらいな感じですよ。
うん、いや、そうですよね。あ、じゃあ、エヴァノートのああいう勉強会、こう 主催側というか、ああいうのも、こちら来て、30代とか。
あ、そうですね。うん、全然こっち来てからですね。
あ、なるほど。
なるほど。
ちょっと意外。うん、勉強大好きな。
ねえ。なんかそんな。
まあ勉強って言ってももちろんいろんな視点がありますけど、
ね、うん、ただそれだけバカな
試験勉強得意不得意ありますからね。
確かに、
うん、そう、まあ私どっちかというと不得意なんですけどね。
私もすごい不得意、
うん、あ、僕はなんか、ね、ちょっと好きだったかも。なんかそういうタイプだと。
運転免許のね、
うん、
最後の筆記2回落ちるやつってそんないない。
マジか。
そう、そのくらいそういう筆記の勉強は嫌い。
なるほどね。
わかる。
しないところがあって。
なんかあの、なんだっけな、昔、4択のその問題あるじゃないですか。
はいはい。
あの4択の問題を、うん、説問を読まないで解くっていう、なんかそういうなんか本があって、
は
い、あれが結構僕の中では、こうなんですかね、その出題者との知恵比べみたいなのがあって、まあ今もね、その、あの、仕事、本当に仕事でね、認定資格とかってやってますけども、結構なんかそういうのがベースにあるかもしれないです。
うん、
もう4択あったら、絶対、まあ、1つか2つはもう絶対、明らかな間違いがあって、
うん、
で残りの2つでなんかちょっとこう匂いを嗅ぎつけるみたいなのっていうのがありましたね。そうそう、だから結構なんかそういう意味ではなんかいや勉強してたかもしれないな。
あ、興味が運転免許に関してはなかったんでしょうね。
まあ、
結局その後乗ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、免許を取ってその年の卒業旅行で、運転して以降、
うん、
自分で車を運転してないので。
あ、本当ですか。へえ、
すごい。
まあ、そう、そう、まあ、ね、東京で下町に近かったんで、高校とかね、
うん、
そういうとこ行く、自転車に、うん。っていうのがあって、そう、個人的興味がそこまで湧かなかったってこともあって、みんな入らなかったってのは、今思えばね、あるとは思います。
そうか、そうか、そうか、なるほど。
学び方って、そうそう。だから試験を、資格を受けるって言った時に、独学で、うん、なんだろうな、本ベースにやる人間と、
うん、
本当にもう、学校というか、講座というかね、行っちゃうパターンと、
うん、
どっちが多いんですかね。
どうね。
まあ、うちの人間もなんか資格をちゃんと取る時っていうのは、まあ、セールスソースの最初必要だと思って、
うん、
うちの別の人間がね、受けてましたけど、デベロッパーの。
あ、うん、セミナーね。
そう、セールスソース自体が初めてだったっていうこともあって、なんか、丸一日の講習を一度受けに行ってましたね。
うん。うん、
そう。やっぱそっちの方が手っ取り早いっていうのはあるかな。あるんですか、
ね、そうですね。
ああ、集中的に、
うん、
できる。
確かに。講師の方の話でやっぱりこう隙間に話される言葉で、ね、
はいはい、
結構理解が深まるみたいなのやっぱりありますよね。
対策とか、
うん、
聞けたりしますし、
そうそう、聞けたりするのも大きいですからね、
うん、
ね、
うん、確かに、
うん、そうそう、そうだな。でもセミナーやっぱりね、ちょっとお金はあかかりますけどね、多分、
うん、
一般的には、うん、
今個人的にはもう資格にはそんな興味ないですか、倉林さん。
今ですか。僕はですね、そう、あの最近はそんなに興味なかったんですけども、本当に直近今ね、あのちょっと話して、あの TOC の、
ああ、
そう、社内インストラクターの資格を今ちょっと取りたいなと思って、
は
い
は
いはい、今いくつかこうセミナー、必要なセミナーを受けてます、
うん、それってなんだろうな、うん、なんだ、ただそれを網羅的に勉強するっていうことではなく、資格まで取ろうって、うん、もうその境界線はどこにあるんですか。
そうですね、あのね、なんだっけ、ね、まあ、2つあって、1つはね、ちょっとこう結局そっち側のビジネスに足を踏み込んじゃうことになるんですけども、例えばセミナーをやるときにこう教材というか、なんて言うだろう、その、うん、セミナーで使う材料があるんですよね。
まあ、なるほど。
なんかこうフォーマットされたこう計算用紙とかがあって、まあ、それがその資格、インストラクターの資格を取ってないと、まあ、まずは手に入らない。
なるほど。
そう、そういう、まあ、まずビジネスモデルになっていて、まあ、それが一つと、でもエッセンスだけでももちろんいけるんですよね。 行けるんですけども、そのなんていうのかな、あのちょっとこうその例えばその計算の部分を全部除いた形で、
うん、
あのいわゆるこう知識として例えば TOC 伝えても多分ちょっとなんだろう、伝わりにくいんだろうなっていうのは自分も身をもって感じているので、
はいはいはい、
そこまで資格を持ってますっていうふうにして、まあタイトルを持ってこう誰かに伝えに行くって方が、
うん、
なんか正しく伝わるんだろうなって。
そっか、倉林さんがやってるワークショップ系は業務改善が意外、
あそうです、ね、テーマ
だったりしますもんね、
はいはい、
そうすると結構直結するんですね、
うん、なんかそこにね、あのなんかこう一つ下支えとなる、まあなんか理論だったりがあると、うん、こうお客様納得しやすいんだろうなとかってちょっと思いますね、
うん
うんうん、なんかそんな感じで今ちょっとモチベーションが、
まあね、うん、そうか、教材はでかいな、確かに、
まあね、本当
そうですね、いやあのそう藤森さんに聞こうと思いつつ、その教材絡みでちょっと先に延長で話しますけど、うん、3、4年前に、あのワークライフバランス社、
小
室さんの、
あ小室さんの、
うんうん、
のワークバランス、ワークライフバランスコンサルタント認定講座かな、
お
養成講座か、
うん、
それがやっぱり何回ぐらいかな、5回ぐらいの月1か隔週ぐらいのやつに行って、そう、まあそれはなんか一応最後の方にテストもあって、それで認定されたりするんですけど、
うん、
そう、そう、まあ当時のレコミーティングってその働き方どう、働き方を変えていこうみたいなタイプのサービスでもあったのと、自分たちが完全にリモートワークだったじゃないですか、
うんうん、
それもあって、そういう中で、そう、それが何を意味を持つのかっていうようなことを考えてた時期に、あのテッド、
あ、はいはい、
プレゼ
ン、あれで小室さんのビデオを見て興味を持って、
ちゃんと、ね、
そう、全貌を聞いてみたいって思ったんですよね。
ああ、
仕事にちょっと役立ちそうだっていうのも当時はあったんで、
うん、
そう、で結局今はもう継続もしてないんですけど、更新もしてないんですけど、
あ、はいはい、
うん、
ただ思い返すと確かに、そう、こう教材とまではいかないのかな、
うん、
でもコンテンツはある程度使えたと思うんですよね。
うん。
うん。
でね、名乗っていいみたいなね。
そう。まあ実はなんだ、どこまで使えるかっていうのは自分でコンサルティングをやるって気がなかったんです。深く調べた。自分が知るために言ってるんで、ね。そう。
なるほど。
自分、まあね、あの、社内の人事とかも当然全部見てたんで、自分たちの制度にどう影響、うん、そう、どう考えるかみたいなにはすごい役立ったんですけど。
うんうんうん。
うん、
そうですね。
そう。なので、確かに、その、そういうなんか、
うん、
コンテンツ周りをどう使えるとか使えないとかっていうのは、
資
格は、もしあるならね、大きいですね、
うん、
確かに。
うんうんうん、
この辺の仕組みをね、制度どう設計するかですよね。
うん、
なんかこう、あまりに、まあ、変な話ですけど、こう、次の人を連れてきたら、とかってなっちゃうと、またね、なんか変な、そういうマルチ情報みたいになっちゃうし、でも単純に、あの、教えて、タイトルつけて、はい、どうぞってだけだと、多分、まあ、
うん、
あの、広がりも、広がるかもしれないけど、つながりが弱いみたいなところもありますしね。
まあ、コンサルタントとか、それは企業の、うん、まあ、それこそサイボーズみたいなものもそうだと思うんですけど、うん、コンサルティングパートナーみたいなものをもしやるときに、資格制度、
うん、うん、
何人以上いなきゃいけないっていうのは、まあ、リニアかなってますよね。
そうですね。
品質、そう、ある程度保証したいってのあるじゃない
ですか。そう、そうですね。
そう、ここまで分かってる人だったら、そう、まあ、語ってもらってもいいか、みたいな。
うん。
そう。雑な言い方をすればですけど。
そうそう。
まあ、それに近いですよね。で、そこで中のコンテンツを自由に語っていいみたいなところはあるでしょうし。
うんうん、なるほど。
そうですね。そこで特徴がね、特徴っていうか、うん、特色が出てくるんでしょうしね。
そう。そこら辺のきつさ、ゆるさは、ベンダーなりサービスによってちょっと異なったりはしますけどね。
うん。
うん。
すごい、
うん。戻しますけど、なんか、
はい、
藤森さん、この間、受けてたじゃないですか。スピードライティング。
ああ、ライティング。はいはいはい、受けました。
はいはい、あれ結構なんか即決して、即決じゃないのかな、
即決してましたね。
そうですね、矢野さんのなんか SNS の投稿を見て即決みたいな感じでしたよね、流れてるには、
ああいうのはなんか他にも過去に受けたりしてます、ライティングというか、
ちょいちょいは受けてますね、なんかあのライティングの講座は実は前から気にはなっていて、でただちょっと金額的にパパのお小遣いではきついなっていうのがあったので、ずっとあの見送ってたんですけど、ちょっと今仕事でやり始めたので、あのまあ経費としてというか、
そうですね、
あのリソースちょっとパワーアップさせなきゃなっていうことで受けに行ったっていうのがあれですね、今あれですね、なんかあのちょっと話の流れ変わっちゃいますけど、今の昼間の仕事で資格を認定する側にいるのでちょっと楽しいなってのがありますね。
ああ、
それは
何でしょう、
インストラクター、
いや、私自身がインストラクターではないんですけど、倉林さんのやってらっしゃる、なんだ、サイボーズでやってる、いらっしゃる認定試験にまあ近いっちゃ近いんですけど、あの昼間の会社がやってるのはその福祉事業なので、その福祉の支援をするスタッフを認定する、試験みたいなのをやってるんですよ。
あれ、ケアなんとかですか、ケアマネとかではないですか。
そうそうそう、そういう公的なものではなくて、あの独自というか。
なるほど、なるほど。
要はあのフランチャイズでやっているので、
なるほどね。
そうなんです。加盟してくださるところのスタッフがちゃんと基準を満たす、支援ができるようにというのを本部で認定するわけですよね。
それこそ先ほどのね、あれですね、認定、あのね、でですね。
そうそうそう。
矢野さんが言ってたけど。
そうですね。
ね。
そう。で、なんか、フランチャイズビジネスに関わったのも初めてだし、本部でこういうことやってるんだっていうのも初めて見て、
うん、
内側を見えたので、
ええ、
なんかいろいろ面白いなと思ってますね。
なるほど、確かに面白そう。
なるほど。
皆さんね、いろいろね。
でもね、やっぱあの ここだけの話じゃないですけど、
まあ、YouTube でね、公開されちゃいます。
そう、でもや、
まあ、ここだけ、まあ、
やっぱりあの受けに来る方によって全然その、心構えが違うのが、これがまた面白くて、
とりあえず取っとこうっていうのと、もう本気でやる気で来るっていう感じですか、その違いみたいな感じ、
そう、あの端的に言うとそういうことなんですけど、ただなんていうんですかね、その、まあ、仕事に関わる資格ではあるけれども、なんていうかな、取っても取らなくてもいいっていうものじゃなくて、フランチャイズとして加盟する以上は最低限ここのレベルをクリアしてねっていう、なんか必須のもののはずなんですよね、本当は。にもかかわらず、なんかすごいやる気のある人と全くやる気のない人がくっきり分かれるので、それがなんか面白いなと思って。
あら、そうなんですね。なんなんですかね。多分、おたぶちばは多分両方とも近いはずなのにね。
そうなんですよね。そう。なんかものすごいちゃんとやってくださる会社さんと、すごいなあなあにやってくる会社さんって、それは面白いな。
会社っていう感じなんですね。個人じゃないんですか。
あ、そうそうそう、あの、あくまでフランチャイズとして契約するのは法人なので、
フランチャイズってなんだ、
なんかこう、こういうアンケート形式でこういうことは実施されてますかみたいな。
なんかその QC チェックとはまたちょっと違う、
なるほど、また別にある
。そうですね。あの実際の実務というか、その実地訓練みたいなのもありますし、筆記試験もあるし、あとロールプレイングみたいなこともやったりするんですけど、
なるほど。
で、しかも有料なんですよ。そうそう、なんかあの、
有料ですよね、
フランチャイ、うん、そうそう、フランチャイズって、うちの会社だけじゃないんですけど、その加盟するときに、フランチャイズの加盟金みたいなのを払うんですよね。で、プラス、その本部研修を受ける、研修費みたいなのも払うんですけど、
なるほど、
それって、 いろんなフランチャイズの種類きっとありますけど、うん、十万とか、うん、百万とかするんですよ。
あ、そうですよね、多分ね。
う
ん、
そうそう、研修費だけで。
うん。
うん、だお金を払って来ているはずなのに、なんだこのやる気の差は、みたいな。
確かに、確かにね。
まあ、単純に性格の違いもあるとは思いますけどね。
そうですね。うん。ね、
でもな、ね、基準に満たせてなかったら、ちょっとダメでしたってことになるんですもんね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、よっぽどのことがない限りは、あの、認定はしますけど、うん、してるみたいですけども、
うん、
うん、ただなんかその、やっぱりフランチャイズの前提として、まあ、あの飲食も一緒ですけど、
はい、
全国どこ行っても同じサービスを受けられることが、
うん、そうですよね。
じゃないですか。うん、で特になんかそういう福祉サービスの場合は、ね、あの、一回食べて終わりじゃなくて、その方の人生に関わることなので、
そうですね、そうですね。
うん、なんかその店舗によって当たり外れとかがあったりすると、
うん、
それこそ、
ね、
うん、
まあいいですよ。
そう、なんか本当はこっちの店舗に行ってれば人生良くなったはずなのに、
うん、
たまたま外れの店舗に行ってしまったから、
確かに、
みたいなことになってはいけないので、
うんうん、なるほど、うん、そうですよね。なんかまあ一応近いところのやっぱりがね、消化されますもんね。
うん、そうですね、うん、うん、
まあ、アフターフォローみたいなところは重要なんでしょうね。フランチャイズっていうとすぐね、うん、コンビニとか思い浮かべますけど、
うん、
徹底されてるじゃないですか。あれはその最初の初期のところだけではなくて、うん、その後の運用に至るまで全てが
運
用されているから、
うん、
っていうのはあるんですよね。
ね、
だそこがある程度個人個人に委任されるようなタイプのものもあるでしょうし、
うん、
そう、そこによって、そう、差は出てきますよね。
うん、サービスのね、うん、差が出てきますよね。うん、面白い。
だから、あれなんですよね。その今の福祉系だと、もともと別の福祉サービスもやっていて、それを拡大するみたいなケースが多いんですかね。
あ、
そういうわけではないんですか。
そうですね、
うん。
うん、そういうケースもありますし、もちろんありますし、
ええ、
あとは全然異業種からっていうのも結構ありますね。そうそうそう、
へ、
うん、というのは、やっぱりあの、法人としてフランチャイズの加盟を検討する企業というのは、新規事業を探している場合が多い、あ、まあ、まあ、ほぼ 100% なんですけど。
確かにそうか。
そう
ですね。そうですよね。新規は新規ですよね。
そうそう、新規は新規。で、なので、例えばその、地方で、例えば長野県でもう地場に密着して、あの、パチンコ屋をやっていますとか、運送会社やっていますみたいな会社さんが、まあ、その本業の方ではある程度地盤がもうしっかりできていて、で次の新しい分野、あるいはその、プラスアルファ CSR の要素が強いもの、地元に利益を還元できるようなものっていう時に、検討するっていう感じですね。うんうん、
確かにそう考えると両方ありそうですね、
うん、
そう。そういうものがあるということをちゃんと認識して、既存のその延長上で近い領域の人たちがやると、
はい、
うん
うん、
本当に全然別の切り口で新規事業、まあそれこそ新規立ち上げぐらいな感じでやるケースとっていう感じ。
うん、そうですね。
まあだから法人といっても、個人に近い人たちもいっぱいいる感じですかね。
あ、そうですね。もうそこはすごい差があって、でも本当になんかその県を牛耳ってます的なあの会社さん、そういうレベルの会社さんもあれば、うん、なんか地元のなんていうの、個人商店みたいな、そういうレベルのところもあればっていう感じですね。
なるほど。面白い。
それは面白い。
そうだな。そうです、
ね。すみません。ちょっと学習からちょっと脱線しちゃいましたけど。
いや、まあ学習なんですけどね。そういうのも。そう。さっきの、そう。まあ年齢層にもよるんですけど、今ね、その個人事業主も、それこそ今回のこのテックワークトークの取っかかりなんかそうですけど、
うん、
創業企業みたいな話と、事業と個人の学習の、なんか境目もだんだん薄れてきてますからね。転職に近い感じで、なんか、副業でなんか新しいことやるっていうのは、
うん、
小さいですけど、創業に近いので、 で、それをやっていこうっていう感覚は、うん、まあ本当に先ほどのね、うん、牛耳ってるような規模の会社だとちょっと違うんですけど、うん、本当に企業の新規事業みたいな感じになるんですけど、
うん、
でも個人店舗とか新しく立ち上げるぜみたいなケースだと、
うん、
そう、それこそ、個人に近い、その業界の講座を受けるのとそんなに大きな、
うん、
なのかな。思考的な差はないみたいな気はしますよね。
うん、そうしますね。
ね、そうですね。うん。そういうノウハウとか、そういうものを、うん、まあ、お金払って学んでいるのと、まあ、一緒って言えば一緒ですよね。
そうそう、うん。なんかね、仕方なくっていうよりかはね、やっぱりこう、やるって感じですよね、うん、自分にね。
うん。まあ、学び方、うん。まあ、でも本当に養成機関みたいな感じなのか、ワークショップというか、ワークショップじゃないな。実技があり、座学もあり。
うん。うん、
そういうタイプのものだと、そういう期間ってちなみにどんくらいやるもんなんですか？
学習期間というか。はい、10日ぐらいですね。
ほうほう。
最初の導入の時点では。
なるほど、なるほど。
はい。まず、その、自学で5日間や、まあ、1週間やってきてくださいと。
うん、はいはいはい。
それの自学のテストに合格しないと本部研修来れませんっていうのがあって。
ああ、なるほど。テストがあるんですね。そこの、
はい、
そう、境界線
は。なるほど。そうなんです。うん、で、それで、合格された方が、ま、本部に来てやりますよと。
はいはいはい、
それがまた一週間ですね。
うんうん
うんうん、で、またその後、自分のところに戻って、例えば3ヶ月後研修とか、半年後研修とか、そういうのが随時入ってくるっていう、そんな感じですね。
はいはいはい。まあ、そうだな。確かに、まあそこら辺はもう本気学習の養成のレベルになるんで、
うん、
そこまでいくと分かんない。今日のテーマのが大人の学習みたいな話って
確かに、
そう、踏み込み度合いがずれてくるところはあります
ね。うん、そうですね。
それで面白い。
うん、
そう。普通社会人とかやりながら、なんだろうな。こう学習していくっていうのは自分のスキルアップなり、ものを知っていく、いろいろ触れていくみたいなところも多くて、とっかかりとかトリガーにきっかけになるようなものも多いですもんね。
うん、
そこで本当に踏み込んじゃえってなった時に、そう、まあ、藤森さんがやられてるようなところだとそういう機関があり、会社があって、
うん、
で、それ以外のところだとそれぞれに応じた学び方、踏み込み方があるので、本気に踏み込むときはもうどっぷり入っていく感じになりますもんね。
うん。
うん、
そう。なんかね、最近は結構こう、オンラインですか、その、特に IT サービス系だとやっぱりね、うん、オンラインだったりが多いですもんね。うん、それこそスマホで動画見れたりとか。
ええ
ー。増えたからすごいですよね。
そう。単純に学習とか触れるっていう意味だとね、すごいいいですよね。オンライン。
うん、機会は増えてますね。
うんうんうん、
チャンスというか、
そう、私も動画系やっぱね、今すごい見てますしね、ただの知的品みたいな感じですけど、
うん、どこのあれでサービスというかサイトで見てるんですか？
あ、私ですか？
はい、皆さん、
私、皆さん、ああそうですね、どうぞ。藤森さん、最近どうですか？その後、
最近は
ええ、
なんだ、まあ、スクーとか、スクーの無料講座を見たり、
はいはいはい、
うん、あと、テック系だとウーデミとか、たまに、
はいはいはい、
見たり、うん、あと、前にか、ちょっとだけ言ってたグロービスのオンラインの講座は受けてますね。
こ、はい、れまだ課金してます。
あ、課金してます。はい。グロ放題。
はいはい。
グロ放題。
そんな名前でしたっけ？
そうそうそう。そうね、グロ放題。
ああいう、そう、継続課金系で、ああいうのもすごいいろいろあるのは今いいです、
ね。
うん。
うん。確かにね。ニュースピックアカデミアもそうでしたっけ？確か。継続課金系で。
あれはそうですね。あれは、コミュニティ志向ですけど、どっちかというと座学と動画とって感じ。
うん
ですね、まだまだ、
うん、
あれは月1ぐらいリアルのイベントを見に行けて、あとはその後にそれが動画公開されるんですけど、
うん、
それが全部見れるみたいな感じです、
うん、
月5000円で、
月5000円でね、うん、まあもうですよね、すごい。
あ 私はまあそういうものもなんか入ったり解約したりとか、
うん、
ある程度見て、そう落ち着いたら他の聞いたりとかしつつ、
うん、
結構まんべんなく聞いてますね。最近だとこの間本当につい最近リリースされたあのほぼ日の学校っていうのがあってですね、
う
ん、去年とかはずっとあのリアルのイベントやってて1個あたりの金額もかなりしてたんですけど、それのオンラインコース、コースっていうのかな、オンラインコースって名前だった気がする。それが始まってですね、年間で5400円。
へぇ
ー、そう。試してみたくて、ポチッとっていうか契約しちゃったんですけど、金額が安かったからってい
う
のもありますけどね。
へぇー。これは、なんか、シェイクスピア講座とかあります
けど、ね、全然、何の脈絡もないんですけど、そう、全然脈絡がなくて、でも古典とかね、確かに古典とかそういう話って、シェイクスピアちゃんと読んだことないですしね、うん、古典もなんか、ね、学生の頃というか、高校、中学高校の時は苦手だったんで、まあそういうのにちょっと触れるのもいいかな、みたいのと、うん、あと空気でなんとなく試してみたくなって、みたいな。
うーん、
正直、内容すごいいいですね。そう、そこに、まあ、そう。自分と全然関係ない、この年になってくると多少教養も改めて必要かなとか思うところもあり。
うん
そう、
うん。
ただ、そう、新しい動画も全部自分たちでホスティングしてやってるんで、そこの品質がいまいちで。
なるほど。
してほしいなって思ってます。動画の画質が良すぎるんですよね。すごく綺麗でよくできてるんですけど、なんか、ちょっと通信環境悪くなると聞けなくなっちゃうんで、移動中とかも聞きにくい。
そっか。解像度下げてでもね、音声は通じるようにしてほしいみたいなね。
内容がすごいいいですね。
なるほど。
で、まあそうだな。若かったらって思うと、若かったら、オンラインサロンみたいなものはもっと入ってるだろうなとは思いますね。
うん。
ああ。
そう、さっきのあの、ね、ライター講座とかって50回やって、体感型でコミュニケーションね、うん、参加してる側とね、いろんなコミュニケーションが取れるじゃないですか。どっちかっていうと、プロのね、自分よりも知識レベルが高い人間じゃなく、そこを目指してというか、
うん、
そこに近づきたいと思ってたりとか体感したいって思ってるラインの人たちと一緒にコミュニケーションが取れますよね。そういう講座に行くと、
うん
うん、
で場合によっては友達になったりするってことを考える、うんうんうん、そういう楽しみはね、
うん、
すごくあったので、
うん、確
かに、うん、だからですね、
いいじゃないですか、今だいたい月単位でお金を払えるって、
うん、
教育講座って大体一括払いじゃないですか。昔のやつって。
昔はね。
そう。
本当。
そう。
そうなってきましたね。
あれはね、そう、15万でもきつかったですからね。
いや、そう。僕も最初のやつ、あれ、なんだっけ、ボーナス突っ込みました。
今でもきついですね。その金額まとめてってなると。
そうそう、きついですよね。普通にね。
そう。でもトータルで同じような金額払ったとしても、今オンラインサロンで大体1万ぐらいですよね。どれもこれも。月1万だったらね、なんとかなるじゃないですか。うん、そう。
延べに。
うん、
そう、
うん。
それで結構今見てると、そう、まあね、オンライン中心のものもありますけど、結構参加型のものも今すごい多いので、
うん、
ホリエモンのサロンもそうだし、うんまあ、最近だと、そのノートとかでも出てる、そのミノワ編集室でした
っけ、うん、
この辺も完全に参加型ですね。この間ちょっと話した。なんだっけ忘れちゃった。コルクラボとかね。そう。ああいうのも、完全にコミュニティで、それぞれ参加型なので、ああいうのが、そう、見える範囲で、かつはこの課金体系で、ちらほらあるっていうのは、それこそその20代の頃だったらやってただろうなっていう気もします
ね。本当ね、そうそう。なんかやっぱ、講師から情報提供をもらうだけじゃないですよね、やっぱね。
うん。
横のつながってなんぼ的な感じはありますね、うん、本当に完全に。なるほどな。
そう、
うん。
それも、そう、大人になって、そうだな、そう、もう、 体感してないからね、そこまでわからないですけど、でもそういう人間関係みたいなものはそういう、そう、大人になってから行く長めの講座とかで感じられるものと近いところもあったりするんでしょうね。
うん。
うん。
そう。だからそう、前回、その養成講座の時に、最後の方に、そこに参加している有志の人間集めて、うん、当時まだ走りだったブログで、
うん、
そう、コラムサイト作ったりとか、
うん、
あとはちゃんと製本して卒業文集というなんか雑誌形態のものを作ったりとかしてましたけど、あの取り組みみたいなものをガンガンやってるみたいな感じですよね、
うん、
サロンでやってるのって、
うんうんうん、
その投資をそのホストの人がしてくれてみたいな、そう、定期的に講演、そう、その刺激を与えるための、
うんうん、
そう、なんていうのかな、講演とかライブ配信してくれてみたいな感じですよね、
うん、
活動、うんのトリガーをいろいろ与えてくれ
る
感じがするので、いや素晴らしいなって思います。
確かにね。
うん
うん、だからそのこの人好きっていう軸が回って、他は、あとはもうみんな参加者のバラバラで、スキルもね、思いの大きさとかもバラバラで、でもなんかまあ同じようなことができるんですよね、多分ね、
うん、
活動っていうか。
そうそうそう、そうなんですよ。
面白いな。
うん、今はもう、まあ皆さんそうでしょうけど、
そういうコミュニティ
時間的制約もあるから。
そうですね。
確かに。
そう、はい、時間あるときは大事ですよ。そう
ですね。うん、いや、ほんとそうですね。うん、今、積んどくが大変なことになってきましたね。だんだん
そうそうそう。
やばいですね。そう。勝手満足って。
うん、リアルに足、そう、リアルに足を運ぶところをさえクリアしてくれれば、あとはまあ、ある程度はなんとかなるんですけどね。
うん。
うん、うん。
参加しようと思えばできるんですけど。でも、結構やっぱ、オフ会というかね、リアルな会があるじゃないですか、そういうのって。
うん、うん。
そう、それが定期的に存在すると、今の、私の場合は結構きついんで。
うん、そうですよね。
うん。
なかなか辛いですね。
そうですよね、
うん、
皆さんもそうですね、子供いてとかってなってくると、うん、
タッチ
ョンが、うん、なんだろう、
これ僕かな、
いや、わかんないですね、
違うかな、
うん、まあ、です、あ、結構いい時間になっちゃいました、
ね、いい時間ですね、
うん、
マジですかね、
そう、またちょっとやりたいテーマではあるから、
うん、
あれからもちょっとね、旬でもあるので、
うん、
我々の中でも少し、そうそう、今はまだあれですけど、
うん、言えないとか、あ、そうなんですね、
ええ、
またまた、じゃあちょっとそれは楽しみ、
はい、そう、ね、今日はあんまりまとまらずに終わったんですけど、はい、でもまあいいですね、
そう、うん、
うん、
はい、
はい。まあいいか、今日はこれで、
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います、
はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい。